長の説教は時が来るまでと題して石橋秀夫牧師です。
先週は3月9日から15日まで韓国イエス長老教会の専南教会牧師イ・スンヨン牧師を日本にお招きいたしました。今まで日本騎士教団の宣教師を受け入れてくださったり、また1950周年においては聖歌隊を送ってくれたり、いち早く今回の震災においては多額の献金を教団に送ってくださったり、また昨年の10月には私をこの教会にお招きくださったということも含めて、その返礼として教団議長としてイ・スヨン先生を日本にお招きいたしました。越谷教会にも12日の月曜日には来ていただきまして、三翼の編集員と幼稚園の先生たちが迎えてくれました。このイ・スンヨン先生をお迎えする、このイ・スンヨン先生というのは、カルバン学者として、世界中によく知られている先生です。そして、韓国ではどちらかというと感情に訴えるような説教が好まれる中で、本当に淡々と御言葉を深くお話しされる、そういう説教者でもあられて、東徳番教会で説教されましたが、非常に感銘深い御言葉を語ってくださいました。またイ・スンヨン先生も、日本の信徒たちは本当に説教を聞く力があるということを感動して受け止められたようです。いずれこのイ・スンヨン先生の説教を何らかの形で世に表すような形のものを、信徒の友か何かで日本の教会に知らせるような形のものを考えたいと思っていますが、3月11日2時46分やはりこの時を共に過ごしたいと思いまして、今回は仙台の荒浜の笹屋敷で迎えることといたしました。ここで3月11日2時46分の時を持ちました。笹屋敷は海岸から2キロの地点にあります。海岸の方に行ってみますと家は全て流されています。その海岸の近くに荒浜小学校というのがありまして、この小学校がポツンと立っています。もう周りは全部流されています。3月11日2時46分それに伴ってきた津波、荒浜小学校の子どもたちは3階まで水が来たということで屋上に逃げていって、そこで二晩過ごした。孤立して二晩過ごしたわけですが、しかし目の前を自分たちが知っている家、もしかしたら自分の家もあったかもしれない、それが流れていくのを見ていた。どんな思いで子どもたちは見ていたんだろうかと、心を痛む思いがいたしました。この荒浜地区は少年野球が大変盛んで、プロ野球に2名送り出しているということでありますが、少年野球チームが何チームもあります。その4チームの前で昨年の12月にクリスマス会を開きまして、私はそこで副挨拶をいたしましたが、大笑いをして聞いてくれたあの子どもたちの中に3階で過ごした子どもたちがいた。そのことを思い起こして、改めて思い起こして、その痛みを受け止めたのであります。笹屋敷というところには130世帯の家がありまして、ここに日本騎士教団はエマを支援センターエマを設置してボランティアを派遣してまいりました。地域の方々の信頼を得て、この地域の方々が町の中心である笹屋敷に、それはバス停がちょうど今バスはそこまでしか行けなくて、その広場でぐるっと回って引き返す折り返すと というその広場にプレハブを提供してくれて、ここで、エマオの活動をしてくださいということで、エマオ撮影式が開設することになりました。この開設式が3月11日2時46分に合わせて行われました。私とイー牧師はこの開設式に出席いたしました。まあ、地元の方々が100名ぐらいご出席くださっておりましたが、詩編23編が読まれ、そして2時46分、この時間が来ますと長い黙祷の時を持ちました。まあ、それぞれの宗教において黙祷を捧げましょう。まあ、たくさんのこの地域の方々が犠牲になっておりますので、長い時間をかけた黙祷の時を持ちました。この黙祷の後、私は皆さんの祈りは日本基督教団1720の教会の祈りにつながっていることをお話しいたしました。さらにイ・ソンヨン牧師は、私がここに来たということは、大韓民国の全教会の祈りがここに注がれていく、世界の教会がここでこの祈りにつながっているという話をされました。ささやき式に集まった方々は世界につながる祈りとなっている、まあ、そのことを感動を持って受け止めてくださった、そのことは大変嬉しいことでありました。ささやきの、ささやき式の方々が聖書の御言葉に身を傾けてくださり、教会の祈りに心を向けてくださったということは大変嬉しいことでありました。しかしながらこの地域に身を置きながら、小学校の屋上で2晩過ごした子どもたちを思い起こしながら、この大災害においてその直後に切実に求められたものについて心を向けるのであります。パンが求められた。越谷におきましてもパンがなくなる不安を感じて食料を買い求めた人は多かったと思います。スーパーあるいはコンビニで、食べ物がなくなっていく、そういう経験を私もしたのであります。パンがなくなる不安があれば何とかパンを求めたい、それは自然なことであります。悪魔の誘惑はいかにも悪魔という姿では誘惑してまいりません。パンがなくて飢え乾いている人を放っておいてよいのか、パンを石に変える技をすることが救い主の技ではないか、それが人を愛するということではないか、まるで社会の代弁者のように、正しい人のように主イエスに迫ってくる、その誘惑の箇所について私は根性を学ぶのであります。悪魔の顔ではなくて良い人のような顔をして主イエスに通ってくるのであります。一節二節を見ていただきますと、さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられたと示されています。悪魔の誘惑を受けられた。なぜ主イエスは悪魔の誘惑を受けられたのか、受けねばならなかったのか、まあ、そのことがまず問われてくるところであります。この悪魔の問いは本当の救いとは何かということが問われてくる、その誘惑の中で問われてくるのであります。神の子ならばと問いかけてくるわけであります。あなたが神の子ならば、あなたが救い主であるならば、その救いとは何か、それが厳しく問われていくのであります。主イエスはそこに身を置いておられる。悪魔の誘惑、そのうちに身を置いて、主イエスは本当の救いは何かということを私たちに強く指し示している、それがこの聖書の箇所であります。主イエスは 神の子、神と一つであるお方、人間になってくださった神の子であります。それゆえに空腹を味わっておられる。40日間何も食べなかった。その期間が終わると空腹を覚えられたと示されてくるのであります。主イエスご自身が空腹を覚えられている。そこに悪魔の誘惑の言葉が響くのであります。3節、そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだと問いかけてくるのであります。空腹で飢え乾いている、飢えている、その時にこの石がパンであったらと思うことはあると思いますし、パンを得ることができない痛みというものは多くの者たちが経験するところであります。その痛み苦しみの中にある者たちがパンを得ることができない、パンを与えることができない、その苦しみを、癒すことができない、それができない者が救い主であるのか、もし救い主であるならば石をパンに変えたらどうだと、このように主イエスに迫ってくるのであります。これに対して主イエスは聖書の言葉、旧約聖書の言葉で、戦っておられるのであります。4節、イエスは人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになったと示されているのであります。エジプトの強制労働から解放されて、イスラエルの民は荒野を40年間旅をするのであります。その荒野の旅はまさに飢えと渇きに苦しむ、またその戦いであったと言えるのであります。水がなくて渇ききった民がその苦しみの中で、渇ききったその苦しみの中でモーセに迫る、モーセを殺そうとさえする、そういう危機がモーセに迫っている箇所があります。そこで本当の危機が何であるかということが示されていくのであります。この主イエスの人はパンだけで生きるものではないというこの言葉、それについて主の口から出る全ての言葉によって生きるためにという言葉がつながっているわけでありますが、出エジプト記の17章の6節を見ていただきたいと思います。122ページ、水がない、乾ききっている、そういう乾いて水がなくて死んでしまう、そういう危機の中でモーセに民が迫る。モーセは殺されるかもしれないっていう危機の中で、神はその道を開く、その場面での言葉であります。122ページを開けていただきますと、出エジプト記17章、4節あたりから、モーセは主に祈っています。石で打ち殺されようとしていますという訴えがなされています。その危機の中でモーセに主の言葉が示されます。7節のちょっと前、一つ前ですね。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。彼はその場所をマサ、試しとメリ、争いと名付けた。イスラエルの人々が果たして主は我々の間におられるかどうかと言って、モーセと争い主を試したからだとあります。果たして主は我々の間におられるかどうかと疑い始めた。これが人間の危機として示されていくのであります。果たして 主が我々の間におられるかどうか。今まで導かれてきたマナが与えられて荒野を導かれてきた。しかし激しい渇きの中で、水が断たれた渇きの中で主を疑う。本当に私の間で主はおられるんだろうかと疑い始めるのであります。これは私たちにおける危機でもあります。乾ききっている、上乾ききっている、主を信じて歩んできた。しかしこのような乾きの中で果たして主は私たちの間におられるんだろうかと問わずにはおれない、疑わずにはおれない。それは私たちの姿でもあります。神は見えません。神は隠れておられます。ですからその上乾きの中で神を疑ってしまうということが起こり得るのであります。主イエスがイエスに問われている問いは、実は主を信じて歩む私が問われていることでもあります。上乾いたその他の中で私は本当に神を神として信じることができるだろうか、疑ってしまう、本当におられるだろうかと疑ってしまう私ではないか、その信仰の危機が出エジプト記17章の言葉の中に示されています。4節を見ていただきますと、主の答え、イエスは人はパンだけで生きるものではないと書いてあると答えになった。パンだけで生きるのではない、主から神の口から出る全ての言葉によって生きるものとなること、そのことが示されてくるわけであります。申命記8章3節の言葉がこの引用の言葉として示されてくるわけであります。主は新しい言葉ではなくて聖書の言葉、旧約聖書の言葉を持って悪魔と戦っておられる、このことに注目したいと思います。人はパンだけで生きるのではなく、主の口から出る全ての言葉によって生きることを知らせるためだとも示されてくるわけであります。なぜ主は40年間民を飢えさせ乾かせたのか、その目的は主の口から出る一つ一つの言葉によって生きることを知らせるために、荒野の中で荒の中で主は民を飢えさせ乾きの時を与えた、乾かせたと示されていくのであります。主の口から出る全ての言葉によって生きるものとなるように、御言葉を強く示しながら主イエスは悪魔と戦っておられます。5節から6節を見ていただきますと、さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界の全ての国を見せた。そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄と与えよう、それは私たちに任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むならみんなあなたのものとなる。イエスはお答えになった、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。もし悪魔に仕えるならば、この国すべてをあげようと悪魔は誘惑してくるのであります。今の社会腐敗している、それは政治が腐敗しているからだ、権力者が腐敗しているからだ、その根元を立たなければ幸せになれない、救われない、本当の救い主とはそのような力を持って働くものではないかという問いかけがなされているように思います。これに対して、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、神を神として 主を拝み主に仕えよとの御言葉が示されていくのであります。このような主のお言葉を耳にしながら学びながら、次の悪魔の誘惑は大変巧妙であります。神を神として神のみに従う、主の口から出る一つ一つの言葉、それをもって生きなければならない、生きるものであらねばならない。主イエスは神を神として、主を賛美して生きる、そのことの大切さを指し示しておられるわけでありますが、9節、それならば神の言葉を神の言葉として、それに従ったらどうだ、従い抜いたらどうだと、聖書の言葉をもって悪魔は主イエスに迫っていくのであります。9節、そこで悪魔はイエスをエルサレムに捨てて行き、神殿の屋根の端に立てて行った。神の子ならここから飛び降りたらどうだというのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちを命じてあなたをしっかり守らせる、またあなたの足が石に打ち当たることがないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。この御言葉に従ってここから飛び降りてごらんなさいと悪魔は迫っていくのであります。この箇所につきましては詩編91編を見ていただきたいと思います。930ページ詩編91編の11節、詩編91編11節12節であります。主はあなたのために御使いに命じてあなたの道のどこに置いても守らせてくださる。彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守る。このように書いてある。この御言葉のように生きたらどうだ、この御言葉に従ったらどうだ、この御言葉を信ずることができるならば、神殿の屋根から端から飛び降りてみなさい。天使があなたを石に叩きつけられる前に支えてくださるだろうと悪魔は主イエスに迫っているのであります。主イエスはこの悪魔の言葉に対して主を試してはならない、主を試みてはならない、申命記6章の言葉で戦っておられます。主イエスの戦いは徹底して神を神とする戦いであります。主を試してはならない、天地創造の大いなる神を試すということはあってはならないと悪魔と戦っておられます。そして今日の聖書の箇所の説教題として示されている13節の言葉に心を向けるのであります。13節、悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れたと示されているのであります。時が来るまでイエスを離れたとあります。時が来るまで、悪魔との戦いはまだ終わっていないのであります。時が来るまで、時が来たら再び悪魔との戦いがあるわけであります。この時が来たら隠れて見えなかった神様の御業がはっきりと示される、そういう時であります。その時とはどういう時であるか、ルカ福音書の22章の3節を見ていただきたいと思います。 ルカ福音書22章の3節。153ページ。しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入ったと示されています。この時、時が来るまではというこの時がどういう時であるか示されていくのであります。十二弟子の一人イスカリオテのユダにサタンが入ったとあるのであります。主イエスの最も身近な弟子たちの中、弟子の中にサタンが入ったのであります。まさに神の子として厳しく問われるところであります。救い主として厳しく問われるところであります。その力が問われます。あなたの一番身近なそばにいる弟子の一人の中にサタンが入った。それに対してあなたはどうすることもできなかったのですか。その内側から主イエスに問い、主イエスの技を否定しようとするサタンの技がここに示されていくのであります。本当に痛いところにサタンはついてくると言ってもよいかもしれません。そして主イエスは十字架につけられていくのであります。その時とはこの十字架が強烈に示されていくのであります。23章を見ていただきたいと思いますが、イエス様の十字架の場面であります。23章の35節、158ページ。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ。もし神が神からのメシアで選ばれた方なら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王と書いた札が掲げてあった。散々主イエスは十字架上で愚弄されています。侮辱されています。降りてきたら信じよう。お前が救い主神の子なら十字架から降りてきたら信じようと人々の激しい侮辱の言葉が主イエスに投げかけられているのであります。ルカはまさにこの時、神様ご自身がご自身を主イエスの十字架において表された、そのことを強く私たちに示されてくるわけであります。悪魔の誘惑、悪魔の技、主イエスに対して投げかけられる激しい侮辱の言葉、その言葉に対して主イエスは愛を持って答えられていくのであります。神様がどういうお方であるかということをあのイエス様の十字架の中に強烈に示されていくのであります。隠れていた神、隠されていた神がイエス様の十字架の中にはっきりと神がどういうお方であるかということが示されていくのであります。徹底的に神様が否定される十字架上において、それを許し救い上げようとする神の愛があの十字架の中に強烈に示されていくのであります。時が来るまではと言われたこの時は、神様が主イエスにおいてどのような救いを私たちにもたらせようとしておられたのか、そのことが十字架にはっきりと指し示されていく、まさにご自身を十字架において表されたのであります。罪のただ中にあるもの、真っただ中にあるもの、罪のただ中で、この暗い闇の中で、神様の許しの愛、そしてまた 許して復活の希望へと導く技がイエス様の十字架の中に深く強く示されていくのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に応じてくださり感謝いたします。さまざまな形で悪魔の言葉が私たちのうちに響き、私たちを混乱させます。悪魔の言葉ではなくて、もし神の子ならばと正しいもののように私たちのうちに迫り、私たちの信仰を混乱させようとするサタンの技に私たちは翻弄されることがあります。しかしその私たちの痛みをしっかりと主イエスは受け止めてくださり、それを担ってくださり、神様の尊い御業が神を否定する闇の腹の中で大きな光として輝いてまいります。十字架の許しの恵み、光の中に導かれている恵みを思い心から感謝をいたします。また主の尊いこの御業を思い、主を褒めたたえます。どうぞさまざまな誘惑がなお私、具体的な生活の中に覆いかぶさってまいります。その時にこのイエス様の戦いに心を向けることができますように、神様のはっきりとした救いの御業がどこに示されているか、そのことにいつも新たに心を向けるものとなさしめてください。こちら教会の礼拝に新しく来た方々、求道中の方々を祝し、主の祝福の中にありて慰めと希望と力が与えられていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。